君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
この世には解決できない問題がたくさんあるんです。博士にも教授にもスーパーコンピューターをもってしても解けない問題です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピューターで解けない問題について、義歌大情報知能工学系計算機科学がご専門、藤戸俊博先生の研究室を訪ねます。
先生、このコーナー6年ぶりのご出演ということで、はい、アルゴリズムの話をね伺いましたけれども、
以前はそうですね。
先生の分野でいうアルゴリズムっていうのはどういうふうに使われる言葉なんですか？
授業とかで学生に教える際には、はい、何か物事を解決する、うん、あるいは処理するための手順というふうに説明しますね、うん、コンピューターのプログラムっていうのが代表例になりますけども、うん、それに限らない、料理本のレシピだとかもアルゴリズムの一種であると、
うん、手順、
例えば天津飯を作るためのアルゴリズムが天津飯のレシピとして書かれてるんですね。
じゃあ我々おしゃれにレシピレシピって言ってますけれども、もっとおしゃれに、天津飯のアルゴリズムを紹介します。
通じないでしょ。
はい、ということで、アルゴリズムの話を以前は伺ったんですけれども、今日は実に残念なんですけれども、そういうアルゴリズムでできない話、
できない話もあれば、できるんだけど、実際にやろうとすればものすごく時間がかかってしまって、はい、ほとんど実際例えば何十億年かかるっていうことだと、我々にとってはほとんどできないのとイコールですよね。
何十億年かかる、
かかってしまうようなアルゴリズムでしか解けないとすればですよ。解けることは解けるんだけど、何十億年後にようやく解けるなんていうことだと、実はほとんど我々からすると解けないに等しいようなことになります、
でも先生、よくこのコーナーでいろんな先生にお話を伺うと、人間の想像を超えてなんかコンピューターの性能っていうのは日進月歩で進んでるんだそうで、
いやそれはもちろん間違いなく計算能力が上がっていくのは間違いないですけど、
と今解けない問題もやがて解けていく、
もうちょっと正確に言いますと、そもそも解けない問題もあるんですね。実はそのぐらい難しい問題も実はあるんです。
計算では解けない問題、
コンピューターではどんなアルゴリズムを使っても解けないような問題も中にはありますが、そういうのはもうあまりにも難しすぎるので、ほとんど相手にしても意味がないので、とりあえず置いといて、で解ける問題だけを相手にするにしても、その解きやすさっていうのにはいろんなレベルがあるんですね、解けるんだけどものすごく難しい問題っていうのもあります。例えばですが、分かりやすい例で言うと、ゲーム、例えば将棋とかチェスとか、結構今、コンピューターで最近GO とか囲碁とか、チェスはもう前からですけども、
最近コンピューターが勝っちゃうんですよ。
人間はもうかなわなくなってますよね、でも例えば盤面を与えますよね、将棋のとかチェスの、でコンピューターにこれで先手必勝かどうかで、判断させようとするとこれは難しいんですよ。
先手必勝かどうかの判断、
はい、そういうことですね。解けるはず、解けます。これは全て計算すれば、全てのあらゆる手を駒の動かし方とか、打ち方とか全部決まってますから、ルールがはっきりしてますので、ありとあらゆる手を調べ尽くせば、は解けるんですよ、先手必勝なのか後手必勝なのか、あるいは千日手なのか、その3つのうちのどれかにしかならないので、そのどれになるのかっていうことをコンピューターに計算させることはできます、だけどものすごく時間かかります。
いや全部の手を計算していかなきゃいけない、
そうですね、 それもまあ徐々にあのコンピューターの性能が上がれば解くために必要な時間も減ってはいくでしょうが、うん、例えば今度はもうちょっと問題を一般化して、と将棋っていうのは、ね、盤面って決まってますよね、大きさが。
そうですね。
その盤面をですね、いくらでも大きくできるとしたら、そんな碁とか囲碁とか、うん、ちょっと考え、どういう駒になるのか考えないといけないですけども、うん、盤面をですね、大きくしていってもいいと、
うん、
そうした場合ですね、盤面を徐々に大きくしていくと、とてつもなくその難しさが上がるんですね、
うん、
だから今実際に我々人間が使っているような盤面ではなんとか十分時間をかければその先ほど言いました先手必勝か後手必勝か先手必勝かなんていうようなことが、まあ、許容できる範囲で計算できるようになるかもしれないですが、う
ん、今はダメなんですか。
多分今はできないと思います、うん、まだ分かってないですよね、うん、将棋にしろチェスにしろ 先手必勝かどうかって多分分かってないと思います。分かってたらあまり面白くないです
ね。あ、そうですね。それで争いになりますね。
絶対先手が先手にしようとは絶対先手の方
を取りますよね。そうそうですね。はい。
でも分かってないと思うんですよね。ですがさらにですね、その盤面をさらに大きくしてもいいよなんていうようなことにしちゃうと、うん、例えば今から100年後のスーパーコンピューターで今の普通の盤面のサイズだと計算できたとしても、うん、例えばその盤面の大きさを2倍にしたら、うん、多分もうお手上げ。今の普通の盤面だと、うん、例えばそれが1万年で済んだところが2倍にしただけで何十億年にか、うん、か
先生の感覚では今の状況でも万の年数がかかる。
ちょっとすみません、もしかしたらそうですね、2、30年で済むのかもしれないです。
あ、でもそんだけかかる。
まあ、今はまだ分かってないだけに、おそらくそんな簡単にはやはり今の普通の盤面サイズでも多分なかなか計算し尽くせないんじゃないかなと思いますけど、
世の中にはそういう解きにくい問題というのがいっぱいあるということですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、うん、
解くのに何億年もかかってしまうっていうのはもう解けない問題という、う
ん、我々からすると当然解けないのと全く同じ意味としてはそうですよね。
でもスーパーコンピューターとかってあれ結局コンピューターをたくさんつないで手分けして計算させてるわけですね。
だからね、よく誤解されがちなのが、例えばコンピューターを100倍の能力、スーパーコンピューターの能力を、うん、性能を100倍に上げたら、うん、計算時間とか処理時間が100分の1になるんじゃないかと思われたりするんですけども、それは全然違うんですね、
うん、
ならないんですよ、そんなことで。
あ、そうなんですか。
それは100倍すれば100分の1になるっていうのは、よっぽど優しい、もともと優しい問題だったら可能かも、
うん、
で難しい問題だったらたとえ100倍能力性能上げても、うん、全然そんな100分の1どころか10分の1も2分の1にもならない。あ、まあ、問題によるんですけどね、うん、難しさの度合いによるんですけど、
うん、これはぜひ100倍のコンピューターでやらせたいっていうような問題に当たった時に、
うん、相手が悪いと、つまり難しい問題が相手だと、うん、せいぜい 1% ぐらいしか良くならないとかね、うん、そんなことになるんですよ。100倍やった分だけ100分の1になるような問答はもともと優しい問題で、その100倍しなくても簡単に解けてたような、うん、そういう扱いやすい相手にしか通用しない。
へえ。
単純に性能を上げるということで、なんかうまく嬉しいことが起きるっていうの
は、あ、なんだそうですね。そういう問題っていうのが世の中にはあるんだと。
あ、たくさんあるんです。
たくさんある。
たくさん。
例えばその将棋や囲碁の先手必勝かどうか、
ですね、うん、もう少しで正確に言うと、その先ほど言った将棋や、などの、うん、先手必勝かどうかっていう問題は、これは証明できるんです。難しいというのは、
うん、
でそれとは別にそこまで難しくないだろうと思われてる。で実際証明までついてない、できてない、
うん、
だけど誰もそのうまい手を知らない、うん、見つけられていない、そういう問題がたくさんある、何千とある。で普通我々はどうしてるかというと、うん、まあ、でもそれでも解く必要があるので無視するわけにはいかないので、
うん、
何らかの、アルゴリズムといいますか、ヒューリスティックというんですけども、発見的解放という言い方をして、つまりはこうやれば大体うまくいくんじゃないかっていうようなことを、そういうアルゴリズムをプログラムにして、で走らして、うん、で何らかの答えを得るんですね。 ただそれが本当に、正しい答えであるか、うん、まあ、特に答えの中でも一番いいものが欲しいとかですね、うん、一番最短距離となるような例えば経路が欲しいとかですね、そんなことを求められてもそういう難しい問題に対しては、対するヒューリスティックだと多分 こんな風にすればそこそこいいのが答えが見つかるだろうっていう程度なので、
うん、
本当に一番いいやつが得られてるのかどうかは分かんないんですよ。
道はいろいろあるけれども、うん、A 地点から B 地点にたどり着くまでの経路を計算するっていうことですか、う
ん
う
ん、はいはい、だからカーナビとかは全部そういった、
うん、カーナビは教えてくれますよね。
で実は最短な経路は簡単なんですよ、見つけるのは、
うん、
逆に例えば最も長い最も遠い回り方とかですね、そうなると難しいんです。
最も遠い通り方ってだっていっぺんロンドンまで行ってとかそういうことですか。
まあちょっと言い方がおかしいですけども、そうですね、まあ、A 地点と B 地点があって、うん、でその A 地点から B 地点までの行き方っていうのはいろんな行き方があると、
うん、
でその中で一番長い経路はどれですかっていう
図の中で道をパズルみたいに作ってやって、
うん、まあ、同じところぐるぐる回ったらいくらでも長くなるので、うん、それは例えば禁止するとかしてですね、うんうんうん、だからまあそうですね、ロンドン経由でも豊橋から名古屋行くのにロンドン経由でもいいですけども、うん、まあ、とにかく世界中の例えば人口10万以上の都市を僕を通ってもいいと、ただし同じところを行くのはなしねというふうにして、うん、じゃあ豊橋から名古屋に行くのに最も遠い行き方は何ですかっていうような、まあ、うん、そういったことを知る必要があるかどうかはちょっととりあえず置いておいて、うん、そういう問題にするとこれは難しい問題。
へ、まあ、でも数字に強いコンピューターだったらなんかやってくれそうですけどね。
あ、数字に強いって今おっしゃいましたが、うん、ご存知ですか、コンピューターって簡単なことしかできないんですよ。ものすごい簡単、足し算とか引き算とか掛け算とか、
まあ、それをたくさんやってくれてるんですよね。
コンピューターがすごいのは、うん、単純な作業だけどそれをものすごい高速に、
うん、
しかも間違えずに、うん、やってくれるという、そこがコンピューターのすごいところで、
うん、
そんななんか賢いことは何もできないんですよね。で賢いことをさせるのは人間なんですよ、
うん、
だからアルゴリズムですよ。
ああ、手順は人間が決めてある、
考えてるわけじゃない、うん、コンピューターが考えてるわけじゃないですよね、
うん、
あれはコンピューターは我々がアルゴリズムで指示したこと通りを忠実に確実に、うん、で高速に実行してくれるだけなんだね、
う
ん
う
ん、
はあ、コンピューターは考えているわけじゃないっていうのは、まあ、ポイントですね。
人工知能の話で、機械は考えられるかなんていうような話もありますが、うん、まあ、少なくとも現状ではコンピューターに考える能力はないですよね。
あ、じゃあコンピューターとよく人間の脳って比べられますけれども全然違うんですね、やってることが。
そうですね、例えば発想とかいうのはないですよね、うん、思いつきとかいうことはコンピューターにはうん、ありえないですよ、ね、
ただ足し算引き算掛け算割り算を
だから単純なことを操作しかできないんですよ、
うん、
これよく誤解されがちなんですけど、
うん、
例えば微分する積分するなんていうのことはコンピューターにはできない。それをどうやって微分するか積分するかっていうことを我々が教えてやって初めてできる、
その地味な作業をたくさんやって、
ええええ、
そういうことに長けてるから、うん、もう世界の経路を計算するのも一生懸命やるんじゃないかなと思ったんですけれども、それには
やれますよ、やれますし、うん、解けるんですよこの問題は、
うん、
解ける、あくまで解けるんだけどものすごく時間かかるような方法しか、あるいはアルゴリズムしか、
うん、
今のところ我々が人間が見つけ出せてないので、
うん、
コンピューターにもやはり、それをやらせてもものすごく、たとえ高速にやるようなスーパーコンピューターだとしても、うん、それこそ何年もかかってしまうのが現状であると、
うん、そういう経路の問題のようなことが何千と今残っているわけなんですね。
解けるけど難い、うん、簡単には解けない、
うん、
解こうとするとものすごく時間かかってしまうというような問題が何千と残っています。
うん、まあ、このコーナー長いことやってますけれども大概どこの研究室に行っても、うん、こんなことができるんだっていうお話を伺うんですけど、今日先生と話しててできない話ばっかりで、うんうんうん、すごくこう気分が暗くなっちゃうんですけど、でも世界では解こうとして頑張っている先生はいらっしゃるわけですよね、
うんうん、ともちろん研究者はそういうことを日々目指しているわけで、
うん、
あるいは解けそうにないというだけであって、うん、まだ断定はできてないですね、
うん、
だからそれを断定できるように証明をつけようとしている人もいますし、あるいは逆に、なんとかうまい手を見つけて、今まで誰も思いつかなかったような画期的な方法で解けるような方法を見つけようとして頑張ってる人ももちろんいます。
解けたっていう発表はでも、なかなかないわけですね。
いや実はそれは難しい問題をに対して解けましたっていう発表は毎年のように実は
あるんですか。
あるんですが、まあ今のところ全て間違いが見つかってると、もう何十年の間もですね。で、もうちょっと言いますと、専門家の間では解けないというのが正解だろうと、解けるっていうのは無理だろうというのが専門家の間での共通した認識といいますか。
でもそういう共通認識はあるけど、解けないという証拠もないわけですね。
まだできてないですね。できてないし、いつできるかのそういう目処も全くついてないのが実情です。だからまあ、我々が生存中にそういうことが解決されるかどうかは非常に疑わしい。
先生はそういうことには取り組んでない。
あ、不可能であると解けないということの証明には私は今まで手をつけたことはないです。それはちょっとね、難しすぎますね。
でもちょっとこうロマンチックじゃないですか。
ですが、ご存知ですか、ここ、まあ、うちの大学に限らずですけども、とにかく少しでも多く論文書けと言われるんで、そんなことやってたら何年もかかる。
学者はそうですよね。じゃあそうやってこの問題、この問題っていうのは学問分野でいうとどういう分野になる。
学分野では計算量理論って言いまして、先ほどからまあ私がまあ漠然というした言い方をしているのは、この業界用語で言うと、P ノットイコール NP 問題って呼ばれてるんですね。
P、
アルファベットの P と NP というのがイコールかどうかっていう、で、イコールじゃないだろうというのが大方の予想。
解けない、
そうですね。これもしイコールだったら、さっきのから言ってる難しい、何千とある難しそうに見える問題が全部がうまく解けるという素晴らしいことになるんですね。
きっと解けない原因はみんな共通であって、そこが突破できればパタパタパタパタといけるっていうことですか。
そういう言い方してもいいかもしれないです。少なくとも我々が今のところ分かっているのは、一つでもうまく解ければ、全部解ける、うまく解ける。じゃあそこまで言えてるんです。
ずっと論文書けなかった先生も、1個論文が書ければ何千と論文が出せるじゃないですか。
この解けないという、まあ、先ほど、否定的なことの話はほとんど聞かないということで、言わせていただくと、実はですね、うまく解けないということの良さもなくはなくて、それが暗号なんですね。暗号に使われてるんですよ。
どういうことですか。
ネット上で、我々、ネットショッピングとかしますよね、でその際にクレジットカードの番号だとか暗証番号だとかいろいろやり取りしますよね、ネット上で。全て暗号化されてるんですね。
人に知られてはいけないですからね。
もちろん相手先、例えばアマゾンだけが見せる分はいいんですが、途中で誰かがそれを盗み聞きされたりしたらまずいですよね、クレジットカード番号とかパスワードとかそういうのは、
暗号化されています
ってありますね。だから暗号化して送ってるわけですね、でその暗号化するのに、あるその難しいだろうと思われている問題が使われているんですよ。例えばその暗号化して送るんですが、その暗号化されたやつは誰かの手に渡ってももうそれは仕方ないと我々は思ってるわけです、だけど暗号化されてるからその中身は分かんないだろうというのが、我々のネット社会の基盤になってるんですね、で暗号化されたやつを手に入れたとしてもして、それをだから元の平文っていうんですけど、元の普通に暗号化前の文に戻すっていうのが難しい、それが難しい問題だろうと。
あ、なるほど。
の一つなんです。
アマゾンはそのアルゴリズム手順が分かってるから
解ける。そうです、そういうことです。
じゃあ解いちゃダメじゃないですか。
だからそれがもし P イコール NP で難しいだろうと思われてる問題がもし 解けると、うん、実はこういう手を使えばうまく解けますよっていうことになっちゃうと、うん、今我々がもう使ってる暗号は使えない、
うん、
だってそれ見られたら解かれちゃいますから、
うん、そういうことですね。で解けないことできないことが利用されているぐらいなんですね。ということですので、じゃあ全世界の学者先生は研究するのを今すぐやめていただきたいと思いますけれども、
はい、だから解けないことによる何かメリットといいますか、うん、アプリケーションというものもあることは、
まあ、何十億年かければ解けるかもしれないけれども、まあ、そういうことはやれないので、
そうそうそう、
まあ、解けない問題ということなんですね、まあ、コンピューター僕らは何でもできそうなイメージがありましたけれども、実はですね単純なことしかできないんだあいつらと、
まあまあはい、
いうことで、まあ、あのどんなにスピードが上がってもですね限界はある、そういったことを、ね、教えていただいて、むしろそれは社会にも利用されるなんていう話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうも。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました藤戸先生の業界用語は、
計算困難、組み合わせ爆発。計算問題を解く際の難易度を数学的に解析すると、問題ごとにいろいろあるんですことが知られています。特に NP 完全と呼ばれる難易度を持つそのような問題は、答えを見せられるとそれが正解であることがすぐ分かるけれども、そのような答えを素早く見つける方法が分かっていない、本当に素早く見つけることが不可能なのかそうでないのか、それが計算機科学分野で有名な P イコール NP 問題と呼ばれる問題です。そのような問題から正解を見つけ出そうとすると、解の候補の数が爆発的に増えていくので、単純なアルゴリズムでは見つけるのにとてつもなく時間がかかってしまうのですが、残念ながらまだうまい方法が見つかっていないというのが現状です。
天白の城、義科大。今義科大には32カ国270人の外国人が学びに来ています。彼らはせっかく豊橋に来ているので豊橋の役に立ちたいと思ってくれています。次週12月29日の天白の城は、福江高校観光ビジネスコースの高校生が外国人に向けた渥美半島ツアーを考えるため、義科大留学生にお客さんになってもらって実際に渥美半島を観光を、すっごい楽しかった取り組みを紹介します。お楽しみに。